ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私エンガルサラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
これで最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は水曜日、南カリマンタン州バンジャルマシのサムスディン・ヌル空港の新ターミナルを開設しました。ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシア東部時間の午前11時40分、バンジャルマシン・サムスディン・ヌル空港に到着し、すぐに新ターミナルを視察し、乗客に挨拶しました。運輸大臣ブディカリアスマディは、バンジャルマシン・サムスディン・ヌル空港の建物の詳細を説明しました。空港ターミナルを視察した後、大統領は竣工式のテントに直行しました。ジョコ・ウィドド大統領は、古いターミナルは9000平方メートルであったが、新ターミナルは77.000平方、古いターミナルは9000平方メートルであったが、新しいターミナルは7万7000平方メートルの広さを持つことを明らかにしました。大統領は、バンジャルマシン・サムスディン・ヌル空港の乗客の増加は 7% 以上に達しており、政府は他の先進国と競争できるようにインフラを構築し続けていると述べました。それでは次のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は12月18日水曜日、東カリマンタン州バリパパン市で漫画の埋め立て地テペアを公開しました。漫画の埋め立て地に加えて大統領はダムとトリティプソリ施設も公開しました。大統領は記者団に対し、マンガの埋め立て地がインドネシアの他の埋め立て地の例になると語りました。マンガの埋め立て地は開発資金の面で経済的であり、その上無収で緑地を維持できるため良いと考えられています。ジョコ・ウィドド大統領によると、廃棄物を些細なことだとみなさず、埋め立て地を最大限に構築する必要があるということです。他の都市を見ると、これはインドネシアの最古の埋め立て地であり、緑があり、無臭、清潔であり、私が行っている建設も1600億ルピアほどの費用しかかかりません。多分他の処理場では燃焼、焼却炉、または電気で処理したいでしょう。処理も良いのですが、現在まで良い状態に至っていません。ゴミの問題は些細なことではなく、バリパパンはすでにマンガの埋め立て地があり、良いことはバリパパンではゴミ処理の工程が自宅で始まり、すべてが この漫画の埋め立て地で廃棄されているわけではないことです。最初に家で処理され 20% の大幅な削減がされています。またジョコウィドド大統領は廃棄物を電気に変換する問題も述べました。このプログラムはインドネシアの中都市で実施される予定であるため、廃棄物はもはや負担ではなく国家の発展に貢献します。産業省は強化がなく、インドネシアの国家基準による製品品質証明書のない数千円の違法輸入品を破壊します。輸入品の推定総額はほぼ150億ルーピアです。破壊処理は産業省の裏庭で行われ、燃やされ重機を使用し、チェーン書で細かく切断されます。主に中国から輸入される輸入品には、照明器具、水ポンプ、壁紙などの林業製品、園芸製品など14種類の製品が含まれています。違法な部品は2019年に産業省および財務省の税関総局の検査で没収されたものです。スワハシルナザラ副財務大臣は、世界的な混乱が拡大する中で、インドネシア経済を維持するために建物などの財産という形で国家資産を最適化する努力を処理しました。これは水曜日にジャカルタのダナパラビルのプロパティアウトルクセミナーでスワハシル副大臣が語ったものです。スワハシル副大臣は、取るべき最初のステップは財産の形での国家資産の利用が最大化されるように、その完全性と現状がより明確になるように管理を組織し、所有権を確保することであると述べました。その後、スワハシル副大臣は、建物での形の国家資産も種の収益に中華価値を与えるために、最適に管理および利用する必要があると述べました。したがって、国家資産総局は国の資産を管理することで、国家資産管理研究所やさらな町インフラサなどのさまざまな関係者と協力し続けると述べました。インドネシア政府は、タンザニアとの特権貿易協定を確立して、両国間の貿易を促進したいと考えています。ルフッピンサルパンジャイタン海事都市調整大臣は、水曜日のジャカルタでの声明で、特権貿易協定は関税貿易の総平均を減らし、両国間の貿易が促進されることを期待していると述べました。ルフ大臣は12月17日火曜日、東アフリカのタンザニアへの実務訪問中に、タンザニアの国境交通運輸中心大臣イサク・マウェルウェと会談しました。彼は、インドネシアとタンザニア間の貿易協力を増やす余地がまだ十分にあることを明らかにしました。インドネシアには2億7000万人が住んでおり、タンザニアにとって大きな市場です。2017年以来、インドネシアはインドネシアと EAC の間で特権貿易協定を結ぶことを提案しています。この実務訪問では、2020年2月にタンザニアとインドネシアとの間で経済分野での協力を強化するための会話を継続し、会談を行うことを合意しました。それでは最後のニュースです。 南カリマンタン州は2020年を通じて32の観光活路を準備し、南カリマンタンへの観光客を呼び込む予定です。アンタラ中心者が引用したように、南カリマンタン州知事サービリン・ヌルは水曜日バンジャルバルで、これは大統領が発足したサムスディン・ヌル国際空港の新ターミナルビルの存在をサポートする地方の具体的な表れだと語りました。サービリン・ヌル州知事によると、観光部門は南カリマンタンが使用している国際空港の存在に合わせて現時点で開発すべき所定だということです。彼はまた観光地や文化芸術イベントの場所に加えて、来年南カリマンタンで行われる多くの国家的活動も開催されることにより、群島のさまざまな地域からのコミュニティの訪問が多くなることを希望しています。これでニュースを終わります。
スタンの皆さん、コメントです。今日はインドネシアの新しい州とは前進する前のモタラ州についてお伝えします。ジャカルタ市を置き換えるために新しい州都を移動する計画は、ジョコウィドル大統領とその側近が東カリマンタンのプナジムパセルウタラのスパク地域を訪問した後、より明確で確実になりました。この地域はインドネシアの新しい州都である256千ヘクタールの地域に建設され、この州になります。総面積のうち5万6千ヘクタールが政府の特別な区域になります。さらに有料道路、港、空港の建設によるインフラストラクチャーのサポートも構築され、快適で環境に優しい人的資本の概念がすぐに実現されるようになりました。新しい首都に関して、ジョコビドル大統領は首都が静かで高価なだけではないことを望んでいます。彼は首都の一点は単なる役所の一点とみなされるだけでなく、さまざまな面で大規模な変革をもたらすと警告しました。ジョコビドル大統領はグローバルなイノベーションの出会いの場としての新しい首都が、才能のあるインドネシア人が新しい空間と仕事を創造、協力を相続する機会を開くことを望んでいます。一方、スハルソモノアルファ国家開発計画大臣バペラス首相は、インドネシアの他の地域首脳のように、地域首脳の選挙を通じて選出されないと、シーガリシャが新しい首都の特別地域を管理すると述べました。さらに、首都圏には教育、研究、革新から健康まで様々なクラスターが含まれます。これは経済変革を加速することを目的としています。新しい資本の計画では、開発と移転は2段階で行われます。開発の第1段階は2024年までプラジャンパッセルタラで行われます。レトリオ官邸とモスクが最初の政府の建物になります。開発の第2フェーズは、ブキッツハルト地域も対象とする具体カルタヌガラ館で実施されました。開発の第2フェーズは、省庁や政府機関の建物などの新しい首都の活動をサポートするために、様々な施設で実施されました。新しい首都の建設のために、政府は閣僚レベルの役人が率いる特局を設計しています。新しい資本の提供と建設に必要な資金は約499兆ルピアと見積められています。総資金のうち、州予算からの資金は 19% 伸びであり、残りは事業体、民間団体及び国有企業との政府の協力によるものです。新しい資本と必要な資金の移動することの上昇の短縮にもかかわらず、快適な人道的資本と災害の脅威から遠く離れた場所の必要性は、資本の一点のための主なものです。 多くの国は自然災害や外部からの脅威からの安らぎ、有効性、安全性の要因のために首都を移動します。そのためインドネシアの首都ジャワからカリマンタンに移すことはインドネシアの人々の良さを前進者されるです。コメントを終わります。
Voice of Indonesia。
今日の歴史です。最初は国防の日についてです。スシロバンバンギョドヨの大統領は2006年大統領令28号を通じて12月19日を国防の日としました。1948年12月19日、インドネシア共和国緊急政府が西スマトラのシャフルディン・プラウィラ・ナガラ氏によって設立されました。その被告の英雄たちは第2回オランダ軍の攻撃の中でインドネシア共和国のドイツ国家を守るために命と体を危険にされました。次はトリコラの日についてです。人民命令の水亀またはトリコラはパプアの西部をインドネシア共和国に統合するためにインドネシアが開始した2年間の紛争を記念する特別な国民の日です。1961年12月19日にスカルノ大統領はジョクジャカルタ広場でのトリコラの実施を発表しました。トリコラの内容はオランダで作られたパプアに人形国を設立し、西イリアンでインドネシアの旗を掲げ、祖国と国家の独立と統一を維持するための一般的な動員の準備を怠ったことです。最後はシルクエール185国旗がパナマ周辺でクラッシュを落としたについてです。1997年12月19日シンガポールの民間旅客機シルクエール185は南スマトラのパナマにあるムシカワでクラッシュを落としました。すべての乗客と客室乗務員が死亡しました。時間がかからずブラックボックスが見つかり米国に持ち込まれました。米国当局はパイロットが自殺したために事故が発生したと発表しました。しかし国家運輸安全委員会の前会長であるコウ・ウタルジョ・ディラン教授によるシックエリ185 The Untold Story というタイトルの記事には事故の原因に関する別の話が含まれています。調査に加入したディランは事故が国旗の状態と関係があると評価しました。彼は自殺の兆候については一切言及しなかった。今日の歴史を終わります。
Resah dan gelisahMenunggu di sini Di sudut sekolah Tempat yang kau janjikan Ingin jumpa denganku Walau mencuri waktu Berdusta padaSemut merah Yang berbaris di dinding Menatapku curiga Seakan penutannya Sedang apa di sini Menanti pacar jawabkuSungguh aneh tapi nyata
takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding. Menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa kasih di sekolah,
imo kiki derita utawa Krisyo no kisah kasih di sekolah deshita. Indonesia yori sekai otoke shiteru Voice of Indonesia desu. Konkai wa Indonesia kun nisuite ostai shimasu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府は水銀を廃棄処分するための特別な技術を求めていることについてお伝えします。政府はインドネシア環境林業省を通じて環境と健康への悪影響を避けるために水銀を廃棄処分するために保管できる特別な技術に引き続き取り組んでいます。環境林業省のゴミ管理廃棄物有毒で危険な物質局ロサフィフィン・ラトナワティ局長は12月16日月曜日ジャカルタで環境林業省が現在基準を設定し、技術を探していると述べました。ロサ局長は、現時点で日本は水銀を保管し、排出機処分する技術で、インドネシアを支援する余裕があると述べました。また、技術評価及び応用庁ベベベでも同じことを求めています。さらに、この処置または技術は水銀削減及び撲滅のための国家行動計画に関する2019年21号の大統領令のフォローアップに使用されます。 Speaking を含む入り置き機には温度計、ケチュアッシュ、アマルガムが含まれます。大統領令を参照して、関係省庁は病院と地域保健センターから撤退せなければなりません。ロサ局長は、問題は水銀を含む機器が回収された後のボロアップであったことを明らかにしました。なぜなら、水銀は環境に分解化学物質だからです。ロサ局長は大統領令で、水銀の削減と除去の目標にも言及していると述べました。水蒸気に関しては、政府は最大 50% を目標し、エネルギー部門は2030年まで 33.2% を目標します。水銀を含む蛍光ランプと同様は2030年までに削減される見込みです。一方、小規模金工業セクターでは政府は2025年までにこれらの有害化学物質を 100% を使用しないことを目標としています。最後に保健セクターでは2020年に水銀なしで 100% になることを目標としています。インドネシアのオンブーシュマンは大統領令を直ちにフォローアップするために4つの関連省庁にいくつかの提案をしました。まず、第1に、インドネシアのオンブシュマンは環境林業省に中央及び地方政府並びに保守公機関が完了する国家行動計画の範囲に関する事務局チームを形成するよう要請しました。第2に、水銀の削減と除去のための国家行動計画の技術的知識ガイドラインを作成します。また、地域でも適用されることが期待されており、環境林業所は水銀で汚染された土地を回復できると期待されています。これでインドネシア語を終わります。
Yeah, mommy.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
スタンの皆さん、インドネシアより世界を届けしているボイスオブインドネシアです。今お聞きいただいた歌はアンゴンのトゥアトゥアカラリでした。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西ジャワのカルタヤサン村をご紹介します。12月4日に西ジャワ州バンガンダラン地区のカルタヤサン村が2019年の国民観光村コンテストの最初の走者であると発表され、カルタヤサン村は先進的な観光村のカテゴリーで1位になりました。カルタヤサン村は村の県の収入に貢献することができたため、高度な観光村として選ばれました。さらに市民の経済を改善することもできます。カルタヤサン村は西ジャワ州パンガンダラン県のチジュラン地区にあります。パンガンダランからこの観光村へは陸路で約1時間行くことができます。カルタヤサン村はパンガンダランの主要な観光村の一つとして知られています。このスリストビレッジではボードラフティング、キャンプバー、舞台芸術文化のアトラクション、クラフトセクターのなどの様々な興味深いツアーを楽しめます。ボディラフティングは2時間から5時間までの移動時間で、5キロから10キロまでに沿ってチジュラン川を降ります。ボディラフティング中、急流を横切る川の流れと競争しますが、アドレナリンは非常に挑戦的です。また魅惑的な青雲石の美しさも見ることができます。またニッパフレスト、マングローブフレスト、熱帯林の通過します。さらに高い崖を楽しみながら冷たい緑の溝で泳ぎこともこのカルタヤサン村に旅行する時の忘れられない経験になります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu, aku persembahkan hidupku untukmu. Goodbye.
hatimu yang beku. Semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau.
さん、今お聞きいただいた歌はデワのプープスでした。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワンナワリのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワンナワリです。今日は2019年の国家防衛の日についてお伝えします。インドネシアの独立後、1947年6月9日の391号のシュマトラ州知事令に基づいて、ブキティンギはシュマトラ州の首都として定められるとともに、テック・ムハマド・ハサンは知事に任命されました。インドネシアの独立を防衛する期間中、ブキティンギ氏は当初の都市としての役割を果たし、直ジャカルタがオランダの手に落ちた後、または1948年12月19日にブキティンギで設立されるインドネシア共和国緊急政府 PDRI として知られるインドネシアの首都として Safrudin Prawira Negara Nyotte Sadamerare Masta. Kono Deki Koto Atoni 2006年12月18日のインドネシア共和国大統領令に基づいて国家防衛の日と指定されました。国家防衛を記念して様々な活動が行われています。その一つはデジタル国家防衛の象徴性コンテストです。コンテストには様々なバックグラウンド、民族、地域の人種、宗教、言語の人々が参加できます。コンテストは写真とビデオのカテゴリーに分かれています。参加者はインドネシアのふるさとを愛する太陽系の調和または私の国を守るというテーマのいずれかを選択できます。写真とビデオの撮影期間は2019年1月11日から11月23日まで。競技資料の終了期限は2019年11月24日です。奏者の発表は12月19日、国家防衛日と同じ日に発表されます。国防省のデータ及び情報センター会長ドミングス・バッケル巡査によると、このコンテストは若い世代の準備を整え、デジタル世界の非対称圧力によって容易に連れ出されないようにし、インドネシア共和国の安全性を維持するために国を守る強い根になることを目指しています。国防省に加えて西スマトラ州パダン市政府は国家防衛費を記念して様々な活動を開催します。国防チュアも含まれ、ブキティンギー市のインドネシア共和国緊急政府博物館、コトティンギーの国家防衛記念碑、リマプルコタ県のインドネシア共和国緊急政府ハラバン記念碑、そして南ショロ県のインドネシア共和国緊急政府ビダルアラン記念碑へのイベントは約300人の西スマトラの若い世代が参加します。次に国家セミナーと国籍式と堺奉仕活路です。国家セミナーでは国防省の州資料提供者、中央国家防衛会議の議長、西スマトラ州知事、歴史学者のクリスティ・アッナン教授、西スマトラ国家防衛フォーラムの議長、パダン市教育局長が登場します。国家防衛の日の記念は2019年12月15日から19日に開催されます。リスナーの皆さん、これでワーナーワーニーを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
sendiri. Pencipta pertemukan kita lagi. Amarah ada, laparam sudah, sukacita ada dalam kita. Berlayar menuju tujuan yang telah pasti. Berlabuh untuk satu dalam cinta di sini. Berdua kita arungi kehidupan yang harus dijalani. Terlatih kita dalam kasih, apapun yang terjadi, setia pada janji. Tak usah kau bayangkan lagi, karena kita sudah ada di sini. Percaya saja, jangan ragukan cinta itu ada dalam.
Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はパンチャ・エフ・ポンラフの歌にお伝えします。パンチャはインドネシアの有数の伝説の一つです。彼は1980年代初頭に立ち上がり始めました。歌手であることに加えて、彼はソングライターとしても有名です。彼は彼と同じレコード会社にいる歌手のためにたくさんの曲を作曲しました。彼らはチンタンビ・アトマルガラ、ディアン・ピセサ、リア・アンジェリナ、マリアン・ベリーナです。通常パンチェの歌には、グッチャリ・ジャンタル・バイクなどのラブライフのテーマがあります。 この歌は二人がお互いを愛していない家庭生活の物語を伝えているので、彼らは常に問題の最善の方法が探します。リスナーの皆さん、これでぐちゃりチャランタルバイクを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。
Sepanjang kita masih terus begini, takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Bagai pelengkap sempurnanya sandiwara, berawal dari manisnya kasih sayang. Terlanjur kita hanya dan terbuang.
これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。